しのぶとなるみの毒舌アメリカンライフ、
イエイ、
はい、今週も始まりましたしのぶとなるみの毒舌アメリカンライフ、
はい、
どんどんつぶやきから入っていきたいと思います。
はい、
あのつぶやき、あの準備までの間が長かったし忘れちゃった忘れちゃいました。しのさん先に言いますか、大丈夫ですか。
あ、私先に言おうか。
言ってもらっていいですか。
はい、
はい、
あのね、あのちょっとなんて言ったらいいかな、あのアシュリーのことなんだけど、
はいはい、
なんか学校で、うん、お友達との間のトラブルね、はいはい、アシュリーの、
はいはい、
うん、アシュリーは今は8th grade だから、
うんうん、
ちょうど中学2年生が終わる頃、
はいはい、
だね、多分日本で言うと、
うん、
14歳、
うん、
でなんかさ、このさ13歳ぐらいからやっぱ女の子ってね、こうホルモン入ってきてね、
うん、めんどくさい、
こう今までシンプルだったものがすごくシンプルじゃなくなるから、うん、エリカの時もこれぐらいでなんかこうわちゃわちゃ出てきたな、うん、めんどくさいのがって思ったんだけど、
うん、
比較的アシュリーはそこまでなんかないなと思ってたら、うん、やっぱりあっで、
はいはい、
で、あの私が聞いたわけじゃなく直接で、うん、エリカが私に言ってきて、
うん、
でそれを私がアシュリーに聞いたら、
うん、
あ、分かったみたいな。で、うん、何が起きたかというと、
うん、
すごく仲良くしてた2人のお友達がいたの、
うん、
で、1人はレーガン で、
うん、
で1人は、なんだっけな、騙せたらソフィアじゃなくてシエラだ、シエラ、
はいはい、
で子がいて、
もうレーガンはわかるかな私。
そうね、レーガンは、うん、家が近いから、レーガンは、
はいはい、
何回もね泊まりに来てたし、
うん、
そう、あのアートの子ね、アーティスティックな子、うん、でもう2人とも 3,4 年ぐらいの お友達よね、
うん、
もうでもそれがこう結構時期を重ねて、
うん、
今年だから今 8th grade、
うん、
8th grade の入ってからぐらいから、うん、あのこうトラブルがだんだん起きてきて、
はいはい、
でまずレーガンが、うん、あのアシュリーを全くこう口を聞かなくなったと、
うん、
で全くこう無視をするようになって、
うん、
で全然何が起きたかもわからないのに、うん、一気にこうお友達じゃなくなったみたいな感じになったことがまずありました、
うん、
でもその次が 9th grade だから、
はいはい、
今夏休みにこれから入って、
うん、
で今年の9月からの新学期はアシュリーは高校生なんだよね、
はいはいはい、
でフレッシュマンで、
うん、
でうちは高校3つチョイスがあって、
はい、
でレーガンちゃんはその中で普通だったら、
うん、
あのエリカが行ったドーソンっていう学校にみんな行くところが、
はいはい、
あのレーガンちゃんは違うキャリアコースを選んで、
うん、
ターナーっていうちょっとキャリア系のハイスクールを選んだから、
はいはいはいはい、
そこで道が分かれるのよね、
うん、
でもそれを別にそれはそれでいいんだけど、
うん、
こうなんとなくだけどこう聞いたところによると、
うん、
この同じターナーに行く お友達とつるみ始めて、で多分レーガンちゃんの中では、
うん、
こうアシュリーの多分プライオリティが下がったんだと思うんだよね、
うん、
私ターナー行くから、
はいはい、
ターナーでお友達になれる子を探しとかなきゃいけないみたいなのがあると思うのよ、
うん、
きっと。でそれでまあ優先順位が下がったにしても、
うん、
アシュリーの中ではでもだからといって、
うん、
なんでねホールウェイで会ってもね無視するしね、目線も合わせないしね、テキストも返さないしね、
うん、
っていう感じなわけよ、
うん、
それがありました、
うん、
でつい最近1週間ぐらい前に、
うん、
そのもう一人シエラちゃんっていう友達、学校の友達のバースデーパーティーがあったと、うん、
はいはい、
であのもうアシュリーはサッカーのトーナメントがあったから、
うん、
もうあの誘われた段階から行けないって言ってあったの、
うん、
で誘われた段階に行けないって言って、
うん、
で1週間前のリマインダー、
うん、
もう来週ですよみたいなリマインダーの時に、うん、そのお友達のグループチャットがあるのよね、
はいはい、
この全員の、
うん、
でそこでも私はごめんねやっぱり行けないわって言ってるの、
うん、
だからみんな周知のことなの、アシュリーが行けないっていうのは、はいはい、
うん、
でもその当日ちょうどアシュリーがサッカートーナメントやってる先週の時に、
うん、
当日に、
うん、
今みんなこうオンザウェイオンザウェイって来たわけよ、
はいはい、
もうすぐ着くよみたいな、うん、そのグループチャットで、
うん、
でここはアシュリーが良くないことなんだけど、
うん、
アシュリーが冗談で、
うん、
Yeah yeah I'm on the way、
はいはい、
って言ったのね、
うん、
テキストで、
うん、
でアシュリーの中ではもう行けないってみんな分かってるから、しかもこう絵文字の笑いマークを最後につけてね、だから冗談でいやいや私も行くよみたいな感じで言ったのかなって思ったんだけど、多分その子はあ アシュリー来れるんだって思ったなと思うの、きっと。そんで30分なんかどこだかに、多分みんなで車で集まった、あ、みんながドロップオフされた後に、多分みこそのあのシエラちゃんの多分、おとんとおかんの車かなんかでどっかに行くんだと思うのよね、多分。だから30分待ったと、アシュリーが来ると思って、
でそれを30分待ってるよって言わなかったんですか？
言わなかったよ。あ、でも Are you なんか almost here みたいな、もう少しでもう着くのみたいなことあったんだけど、もうその時にはもうアシュリーはもうサッカーのウォームアップ中で、だからそっから3時間、そっから3時間ぐらいテキストできてないわけよ。で開けたら、あのあのシエラちゃんから、すごいなんかもう、来ないなら来ないって言えばいいのにみたいなことが書いてあったと。でアシュリーは速攻謝ってるんだよね。
そうですね、
素直に謝ったわけ。あ、そういう意味じゃなかったんだと、みんなもう私が行けないっていうのを知ってるから、あの冗談で言ったんだけど、最後に絵文字マークもつけたしみたいな、でも冗談だよって最後に言っとけばよかったって、
確かに
ごめんねって言ったのアシュリーは。まあ、それしか言いようがないじゃん。
言いようがない、
で、あのそれからシエラちゃんは、完璧に、あのもう1週間以上無視しまくってるんだよね。でしかもそのもっといけないのが、その同じグループのお友達も巻き込んでアシュリーをこうなんつうの、仲間外れにしてるんだよね。でその周りの子は特にそんなに問題はないんだけど、でも多分シエラちゃんが結構こうなんつうのかな、ちょっとこう対象系、こうなんだ真ん中の系、だから結構こうその子に影響されてるみたいな感じ、でその話をこうエリカにしてて、でなんかこう人間がね信用できないみたいな話をしてて、でそれをエリカが私に話して、でアシュリーはあんまり話さないのよね。
そうですね、
そんなに聞けば話すんだけど、自分からこんなことがあってあんなことがあってってエリカは話すんだけど、
まあ、確かに
アシュリーは話さない、だからこっちから聞いたわけ、なんかこんなのあったんだって、って言ったらものすごい勢い泣き始めて、でうわーって泣いて、もう何が何だかわからないみたいな、でなんでね、なんでこんななんかこう、3年間のね友情がね、こんなちっちゃなねわけわかんないことでね、こんなこう一気になくなっちゃうのみたいな、私にはね理解ができないとか言って、もうすごいもう大泣きして、で私も気持ちがわかるから、ないこう連れ泣きするんだけど、でも理由がね、理由はないんだよアシュリーこれ、であなたが何をやったとか、まあ、もちろんそのセイラちゃんのテキストはね、あなた謝ってるじゃんって、本当に悪いなと思ったから謝ったでしょって言って、本来だったらお友達だったら真剣に謝ってる子は普通は許してくれるから、まあ、もしかしたらセイラちゃんまだ1週間前の出来事だから、もう少し時間が経ったら、あの許してくれるのかもしれないと。
確かに、
でももし彼女が許さないと、なんならそれをもっとこうアグリーな形になってきたら、それはやっぱりこうほらラブアンヘイトじゃないけど、やっぱそこまですごくアシュリーのことを友達として好きだったってことの裏返しだよって言ったの、おそらくね、私だったらそう思う、だから何の普通にその辺の、まあちょこっと来てくれればいいかなぐらいだったら、
まあ確かに、
そっか、来ないか、まあいいかで終わるけど、多分すごく来てくれると思って、すごい喜んだんじゃないって、で来たらなんかテキストもない、何もないで、後から考えたら、あ、サッカーだったかって思ったかもしれないけど、もうなんか怒っちゃった分、もう後に引かないみたいなのもあると思うって言って、でもだからこれはね、もう、シエラちゃんに関してはもう謝ったんだから、もうあとはもうほっとくしかないって。
確かに。
でレーガンちゃんは、あのね、わけわかんないって言ったら、わけわかんないけどそういうことあるって言った、
あるある、
ある、あの別にこれ nothing personal でね、アシュリーが何をやったってわけではなくて、そういうことあるって言ったら、アシュリーがじゃあ私友達なんか作らないとか言って、言うの、出たと思って、高校に行っても私誰とも作らないっていうの、でだってね、そんなのね、もう信用できないしね、こんななんか辛い思いするならね、友達なんかいらないとか言って、だまあまあそう思うわなと思って、まあそう思うそう思う、でもねアシュリーねって言って、 マミだってね、本当に友達って呼べる友達って、
うん、
そんな若い時からいないよって
言った
、うん、で仲良くしてること何回も喧嘩したし、
うん、
なんで今日口聞いてくれないんだろう、私何したんだろうみたいなこと何万回もあったしねって、
うん、
みんなこれはね、こういうものなのよ、みんなこれ成長の過程で、うん、ホルモンでみんな今ね、うん、自分探しの旅に出てるから自分探しの旅に出てるからね、もうしょうがないって、
うん、
だからアシュリーね、一番いいアドバイスは言ってあげるって、
はい、
もうね、来るもの拒まず、うん、去るもの追わず
確かに、
うんうん、もう来たら、うん、はいって言って、うん、I'm Ashley って言って、うん、ナイスにね、
うん、
get to know するんだけど、
うん、
もし彼らがあの decide to leave you だったら、うん、ああそれじゃあありがとうさようならっていう風に、うん、もうそうってやってると、うん、残る人は残るから、
確かに
で残ってくれてる子を大事にしておけばいいんだよ、
うん、
もうそれはシエラちゃんもレーガンちゃんももしかしたらもうアシュリーの友達じゃないよっていうサインかもしれないよ、
確かに、
でもっと新しい友達がね、
うん、
高校に行ったらできるのかもしれないから、
うん、
って言ったらもうでもそれでもなんかもう収まんなくて、アシュリーは、
うん、
そもそもがアシュリーってドラマクイーンだから、
はいはい、
やっぱこうドラこうなんすの
そうですね、
こうえ、うん、こうすごくこうなんて言うんだろうな、昔から一番、
うん、
まあ悪く言うと、
うん、
あのなんだろうな、こう開き直りができない、うん、
引きずるタイプ、
引きずるタイプ、
うん、
悪く言うとね、
うん、
よく言うとすごく愛情が深いんだけど、
うん、
でも悪く言うと引きずるのよ、とっても、
うん、
あの根に持つのね、
うん、
でエリカとショーンはパッと起きてパッと怒ってわって泣いてシャッて終わるんだけど、
うん、
アシュリーは結構じわーっとずこう持つ感じ、
うん、
でもその代わりこうなんていうのかな、すごく前にしてくれたなんかこうことに対して常に感謝してるみたいな、
うん、
そういういいところも、そういういいところもあるのよ、
うん、
だからどっちも落ちたんだけど、だからこそこう3年間も友達でいたのにっていう思いが彼女の中ではもう耐えられなくて、
うん、
私はこんなに信用してこんなに大好きなのにみたいな、
うん、
こんなちっぽけな、なんか、過ちで、
うん、
あの、過ちっていうのは知れてるんだけど、レナガンちゃんに分かんないけど、
うん、
なんかそれでなんかこう、ほら、こう、なんか最近冷たいなーっていうんじゃなくて、
うん、
完璧無視じゃん。
うん、
でそれが分からないと
か、うん
うん。でもね、誰にも分からない。
誰にも分からない。うん、よくある。
よくある。って言いながらもさ、
うん、
でもさ、やっぱりさ、母親としてさ、そんな傷ついてるさ、子供見ると心が痛いじゃん。
うん
で特にさ、あの、まあまあ、セイラちゃんはね多分なんとなく怒りが収まったら、
は
い、普通になるんじゃないのかなって思うんだけど、
うん、
あのレーガンはちょっと私ヒストリーがあって、
はい、
レーガンって3人兄弟なの、
うん、あはい、わかります。
で上のお姉ちゃんがエリカと同い年なの、
ね、
でその女の子キャメロンって言うんだけど、
はい、
キャメロンともものすごいヒストリーがあったわけすっごい言っちゃ悪いけど、
うん、
超ブラッドで、
うん、
すごく
ビッチでしたもんね。
ビッチだったのよ、ほんとてめえ性格悪いなこの草娘と思うぐらい
そうです
ね。でもおあのおかんなわけよ、
はいはい、
あのオイルガスで
分かります、
すごいトップに行ってる、うん、きちっとしたおかんなのよね、
うんはいはい、
ものすっごいしつけ厳しいのよ、
はいはい、
で私と喋ってる、私は何回も喋ってるんだけど、
うん、
聞いてると、
うん、
なんでこんなにすごいきちきちっとして礼儀も正しいし、
うん、
悪いことは悪いって謝されるし、
うん、
なんでこんなお母さんの下にこんな子できるんだろうって思うんだけど、
うん、
もしかしたら厳しすぎるのかもしれない。
長女がエリカと
同い年で、真ん中はうちの近所のダニーちゃんと同
い
年、
はいはいはい、
そこのダニーちゃんとも問題があったわけよ。
あ、またヒストリーがダニーちゃんにもあるんですか。
あったわけ、だからそこの3人の女の子、
結構トラブルメーカーですね。
なんて言うんだろう、表面はいいんだけど、
うん、
実はこうなんかすごく、
うん、
こうなんて言うの、裏表激しいというか、
うん、
だからレーガンちゃんと仲良くなってる時に私はなんかちょっと不安があったの、
はいはいはい、
大丈夫かこの子、うん、って思ったけど、
うん、
見てたらなんか全然やっぱこう性格が違ってて、レーガンちゃんは、
うん、
だからあまあまあね、お姉ちゃんのことだからってこんな妹までねレッテル続けちゃいけないわなんて思ってたけど、うん、こういうことが起きると、
はいはい、
やっぱりあのファミリーはレッドフラッグだ、
レッドフラッグだ
全員があのファミリーには近づかない方がいい、うちの家族はみたいな、
うん、
そんなことアシュに言わなかったけど、
はいはい、
うーんまあね、まあでも見ててかわいそうだけど、
うん、
うーんまあでも成長の一過程として、
うん、
うーん 見守るしかないよね。
うん、
ただなんかこのままなんかヘイターヘイターヘイターだったらどうしようとか
さ。アシュリーがですか。
アシュリーがね。
でもみんな経験しますからね。
そうなの
よ。シロさん経験しました。私も完全に経験してます。
みんな経験してエリカもめちゃめちゃ経験
してる。エリカも経験してるし、だから正直言ってなんかあのまあ、そうやって大人になっていくものなのかなって。
そうなのよ、
うん、やっぱ全員なんか信じては生きていけないじゃないですか世の中。
そうなんだ
よね。いろんなのをこの小さい社会で学ぶことによって、うん、大人になったらもう少しなんか角の取れた人間になっていくのかなって今では思いますよ。
そうね、うん、今でさえ、ね、
今でさえ思いますけど、でもあれぐらいしないと結構調子乗ってたただのクズだったんだって自分も思うからあれぐらいひどいことが起きないと私は治らなかったのとも今では思う、うん、
なるほどね、うん、なるほどね。
だからそういうのも含めると成長の過程で彼女も大人になっていってるっていう、う
ん、そうなんだろうね。
まあ、それで彼女がこう自傷行為とかなんかしなければいいんですよ。
あ、そんなのはないと
思うけど、はい、それはなければもう本当にヘルシーな、うん、もう人間
関係、人間の関係のトラブルですね。
トラブル、はい、
まあ、成長ですね、
うんうん、だから見てたら多分苦しいと思うと思います
けど。そうよね、うん、だって謝ったのに許してくれないとか言われたらさ、うん、まあしょうがないよね、
うん、
まあこれは成長の過程ですね、
うん、成長の過程ですね、
はい、成長の過程ですね、うん、でもね女の子はねめんどくさい女の子はめんどくさい。
めんどくさいですよ、女の子は本当に、うん、もうなんか全てにおいてめんどくさい。なんですかね、
やっぱり、ね、男の子見てるとね、まあ、ショーンがまだねそんなに、うん、ショーンもほらまだ思春期に入りきってないから、うんうん、
はいはい、
男の子の思春期ってこんなのあるのかなって思うけど、
うん、
周りの友達聞いてる分にはそんなにない感じなんだよね、
はいはいはい、
うん、でショーンのほらバスケのお友達のグループとか見てても、
うん、
結構ストレートフォワードにみんな言い合ってるのよ、
はいはい、
お前いい加減にしろよあのボールハンドリングねえぞあれみたいな、うん、結構強いこと言うのよね、
うん、
でそんなにミーンに言っちゃっていいのみたいなこと言うんだけど、
はいはい、
でも普通みんな、
はいはい、
そういうもの、うん、しょうがないじゃんみたいな、
うん、
でなんかもう次のゲームで良くなって、うん、はい終わりみたいな、
うん、
だからなんかこう引きずってはないような感じはする、
うん、
なんかこうなんだろうな、もっとこう、ね、シンプルな感じはする、う
ん、確かにタワサワしてますもんね。
そのアシュリーがわーって泣いてる時はちょうどショーンのバスケに行くトラ車の中 でアンディが運転して私がいて、でアシュリーがいてショーンがいて、でショーンも聞いてて、ショーンがふーずーっと聞いてて、ふつって言ったのが、はぁ、女の子じゃなくてよかった
本当ですけどね
女の子じゃなくてよかった僕
本当にさ、女の子ってめんどくさいんだよね。
まあ女の子ってだけじゃないかもしれないけど、まあ一人間関係かもしれないけど、でも男の子でこういうなんかこう一気にいきなり無視したとか あんま聞かない、
あんま聞かないです
よ。でもなんかこう喋んなくなったけど、いや、It's cool みたいな、
はいはいはい、
はい、We cool みたいな、
うん、ちょっとねあのインターレストが違って、例えばこう野球とかに、
そう、
ね、フットボールだったけど野球に行ったから、うん、
ちょっと喋らない
違うとかはあるけど、うんうん、なんかただ一緒にいるのにいきなり嫌われるってことは男の子にない
イメージ、ね、ない気がするよね。でしかもその周りもね、
うん、
こう同じようにこうどっちかについて仲間外れするとか、
そうですよね、
まあ、なんだろう、うん、男の子は男の子バージョンなのかもしれないけど、うん、まあ、あんまりこう女の子ほど頻繁にはないような気はします、うん、
私も思いますね。もしドカメ聞いてる方の中で男性の方がいたら、男の友情みたいなの聞いてみたいですね。
そうね、男の子のこういうこういう何、うん、こういうトラブル、
まあ、トラブルがなかったらなくてもいいですよ。
どういうトラブルかみたいなね、
うん、あ、トラブルがあったらトラブルを書いていただいてもいいですし、うん、なかったら本当にこういう感じですっていう風な解決方法も、
うん、
教えてもらえると、
うん、
女性としては分かんないじゃないですか、
うん、
私はもう本当に白さんも同じだと思いますけど、ドロドロ沼の中をこう高校とか出てきた人間なんで、
そうね、
うん、なんかあんまりいいイメージもない、
ないね、うん、
ないですね、
分かんない、
うん、
うん、
まあ、そんなことを怪し
いが並んでるんですね。そうなんですよ、今ちょうど、はい、
うん、
はい、
お疲れ
様でした。まあ、でもあと1週間で学校が終わるので、
ああ、そうかそうか、
早いですね、まあ、ちょうどいいこう、
うん、
クールオフ、
うん、
あとレーガンちゃんは違う学校に行くし、
うんうん、
セイラちゃんももう一個違う、
うん、
あの高校の学区なので、
はいはい、
結局は仲いい子はみんな同じ高校に行かないんだよね、
うん、
だから私にとってはいいんじゃない、アシュリー、別に同じ高校行ってね、
うん、
ずっとあの deal with them しないといけないわけじゃないんだから、
うんうん、
もう私にとってはもうね、 next
move on、うんうん、って感じですね、うん、
はい、
ぜひ頑張って
ほしい、でした、私のつぶやきでした、
ありがとうございました、
はい、
私のつぶやきはまあ簡単に、はい、で一つはあの前回録音したので聞けなくなってるって人がいらっしゃるんですけど、
聞けなくなってる、
はい、前回ちょっと聞けないって なってる人がいるんですけど、それはなぜかというと私が一回アップロードしたやつをが音が小さかったってあのフィードバックをもらいまして、うん、でそれで一旦消して音を編集し直してもう一回再アップロードしたんですよ、
うん、
だから一旦消えてるのはそのせいでもう一回ダウンロードし直すと
こう、
はい、聞けるようになるはずなんです。
なるほどね、
はい、
フレッシュするとね、
フレッシュすると聞けるようになるはずなので、うん、もしあの前回が聞けないっていう人はそうしていただきたいなと思います、
はい、
でなんで そもそもそうなったかというと、多分あの私の編集が違うソフトウェアをちょっと使ったんで今回だからそれがちょっとあの機能してなくてなったと思うんですけど、今回は多分大丈夫だと思います。あとあのピンマイク買ったんですけど、それもなんかもし使えなかったんであの使い方をフィギュアアウトしたら少し変えてみようかなと。
本当だね、
うん、多分今回は別
に、ね、でもなんだろうね、こ うまく作動した時にはすごく綺麗に音を、ね、
音が、はい、取れるはずなので、
うん、拾ってたけどね、
はい、なのでちょっと次回から楽しみにしていただけたらなと思います。
はい、申し訳ない、
全然申し訳ないです、すいません、はい、で、つぶやきは、
はい、
私のつぶやきはですね、うん、
何があったこの1週間、
この1週間、うん、
四季のるみの
人生、四季のるみの人生は何もなかった。
お母さん来たね、いきなりジェイコブのお母さん。
あ、そう、ジェイコブのお母さんが来て、うん、でそれで、はい、
一人で来たのお母さん。
いや、お母さんとお父さんが来たんですよ、一緒に、うん、でなんかこの今お姉ちゃんが前に行ったかと思いますけど、うんうん、今あのダラスの方にまた家を買おうと してて、うん、でそれがなんかリノベーション中なんですよ、
うん、
そのせいで住むところがないから、
うん、
あ、そうそう、これを言おうと思ったんだ、
うん、
住むところがないからあの、うん、今あ、まあ、あのお母さんの家に一個部屋を借りて住んでいると、
うん、
それも今彼女今
妊娠中
なんですよ、ね、で妊娠中で、うん、で、まあ、旦那さんと一緒に住んでるんですけど、
旦那も住んでんの？
旦那も住んでますよ、はい、うん、旦那さんと彼女と、まあ、レンさんとお母さんが住んでるんですけど、うん、なんか妊娠中だからホルモンも大変らしくてだからすごい大変らしいんですよ彼女が、うん、でそしたらなんかややもいたんですよねそこに、
うんうん、
ややもいて、ややとジェイコブのおばあちゃんですけど、うん、ややもいて、この2人もいてって5人住んでたんですよ
一時期、うん、大変だ
大変 で、そしたらややは今、まあ、あのスペインに戻ってるんですけど、うん、いた時にあの全然片付けをしないと、
どっちが、
アナが、
ああ、あの娘が、
娘が、アナが全然片付けをしないし、うん、お母さんも助けないし、うん、で、あれ、あ、ま、旦那さんはアレックスって言うんですけど、うん、アレックスもそうだと、
うん、
で荷物は置いたままそのままにしてあるし、
うん、
で片付けるのはややのわけで、
うん、
そしたらややが一言、She's such a pig って言ってあの豚野郎がって言って
あの豚女め
みたいなペギービッチみたいなこと言うんですよ。でもややってそういう人なんですよ、
うん、
すごい口が悪い人で、ね、タバコ吸うんですけど、うん、
あ、いいね、
うん、だから本当に言いたいことを言って生きてきた人
で、まあ、だから長生きしてるわ
本当に本当に全てを捨ててきた人なんですよね、
うんうん、
だからあの本当にこの豚がとか言ってしまうんですよ。そしたらなんかあのそれでもイライラしてたんですけど、
気持ちいいね、
うん、でそしたら彼女のフェイバリって私なんですよ、
うんう
ん
う
ん、で なんでかっていうとあの私友達作るの苦手 で、
うん、
でおじいちゃんとかおばあちゃんとか大好きだったから、
そう、ね、
うん、だから全部この住んでた期間は彼らのお手伝いをしてたわけですよ、
うんうん、
彼らが
それ以外ないもんね、
それ以外やることがないからでも見えない
し、なんならなんか手伝わせてくれたよね、
手伝わせてくれ、
その仕事を私にちょうどだいだよね、
そばにいさせてくれ、
お願いしますみたいな、ね、そうそう
そう、居場所をくれみたいな感じだったんでいや、でも目が見えない人なんでね、
うん、
だから一生懸命私が手伝いしながら、うん、あのお世話しながらってやってたら、うん、私が一番フェイバリットになったんですよ彼女の中で、うんうん、でそれでそしたらあの自分の孫は嫌いなんですよ、いやいや、うん、自分の子供以外嫌いなんですよ、
ブラックだからね、
はいはい、で孫は嫌い で、
うん、
であの私は好きだと、
うん、
でジェイコブは OK だって言われ て、
うん、なるほど、
でもそれは私がいるから OK らしいんですよ私がいるからそうそうだって言われたらしくて、ね、うん、そんな話をしながら、だからそういうので一生懸命ぐちゃぐちゃになってるから、
うん、
それからもう逃げ出したいっていうことで彼らは来てたと、
自分の家から、
自分の家から自分の家なのに逃げ出したくてうちに来たんですけど、うちはいいのかって聞いたら、うん、うんうん、君たちの家は一番安心できるとか言って、うん、
確かに、
2人でワインと、
うんうん、
ウイスキー飲みながら過ごして、
うんうん
うん、で今度はルイジアナの方に行ったんですけど、
あ、ルイジアナに行った だ、
お母さんがいらっしゃるんですよね、レンさんの、うんうん、だからルイジャーの方に行
ったんですけど、ちょっと逃避旅行みたいな、
そうなんですよ、
現実逃避旅行みたいな、
もうそうで、そんな中いきなりなんかあのエアコンも壊れたらしくて、
うわ
それがなんか150万くらいするらしくて、
そうなのよ、エアコンってね、うん、高いのよ、
めちゃくちゃ高いらしいから、
めっちゃ高い、10年に1回は壊れるんですよ
メルトダウンしたらしくて、うん、今あの逃亡、逃避、
現実逃避旅行、かなりメルトダウンするわそれは、
うん、っていう感じらしいです、
うん、
っていうのが今の状況らしいです。
なるほど、はい、それね、うん、すごくわかるね、
うん、
あの私もね今ね非常に犬にオーバーウェルム、
うん
うん、もうねあのね本当好きだけどね、
うん、
好きだけど、
うん、
4あのね、4日に一遍はお前ら全員パウンドに持ってってやろうかとか思う時がある。
はいはいはい、
うん、4日に一遍ぐらいは、
うん、それも愛情の裏返しですね。
もう本当ねもう本当に思う時がある。まあでもね責任なのでね、はい、それは仕方がないけどね、
はい、頑張りたいと思います、はい、
頑張ります。
はい、
はい、
この番組はケンブリーさんによって提供していただきました。ケンブリーはオンライン英会話のパイオニアで、いつでもどこでもネイティブの方とお話しできるウェブサイトになっています。プロモーションコードの独舌 DOKUZETSU 入れていただくと初回15分無料になりますので、ぜひ試してみてください。
はい、では次のコーナーに行きたいと思います。
はい。
はい、で今日 あのトピックは、クライシスは本当にオポチュニティなのか。
そう、うん、
ピンチはチャンスなのか本当に、うん、っていうタイトル、う
ん、って言われてるけどね。
はい、言われてますけど、うん、本当にそうなのかっていうのをシロさんが最近、うん、なんでふと思ったんですか。ピンチだったんですか。
なんでふと思ったんだっけ。私
わかんないです。
何で思ったのかわからないんだけど、
うん、
あ違うわ、その10年に1回必ず、
うん、
こう人の人生は、うん、10年に1回のサイクルで、
うん、
必ず何かこうピンチが来てるんだと、
うん、
どの人にも、
うん、
でそれをその10年に1回来るピンチを、
うん、
どういうふうに対処して、うん、
はい、
でどういうふうにアクションを起こしてるかで、
うん、
その人の人生がものすごい右に行ったり左に行ったり、もう U ターンして戻ったりっていう風になってるんだみたいな、
はいはい、
何かね私ねドキュメントで見たんだと思うんだよね、うん、それを喋ってる人がいて、
うん、
でそれでふって考えて、
うん、
あ私10年に1回かなって思ったら、
うん、
確かに10年に1回、
うん、
えらいピンチが来てると思って、
はいはい、
だ今45でしょ、
うん、
だから40年だから4回は来てるわけじゃん、
はいはいはいはい、
ね、だからもう来てるのよ完璧に、うん、だって多分最初の生まれてから、
うん、
まあ、最初の10年間ぐらいのピンチが、
うん、
おそらく多分私のあれよね、親の離婚よね。
あ、はいはいはい、
でもあんまりピンチっていう思いは子供だったからなかったけど、
はいはい、
でもこう漠然とした不安はあったよね。大丈夫うちの家族みたいなのはあった、
はいはいはい、
だってすごく広島の家からいきなり東京に引っ越した時にものすごいやっぱり経済レベルが変わったから、うちの母親だけのね、でお金で生きていかなきゃいけなかったから、
はいはい、
それでなんか漠然と、
うん、
大丈夫かうちの、大丈夫かうちのお母さんは、うん、大丈夫かうちの家族はって思ったのと、うん、同時期ぐらいに、うん、うちの兄が肺がんになって、うん、
あ、はいはいはい、
亡くなってるんだよね、
うん、
だからそれが最初の多分私10年間ぐらいのクライシスで、
うん、
で多分その次が、
うん、
おそらく、
うん、
いじめ、
はいはいはいはい、
多分私の中ではね、10代が中学生から高校生行くか行かないかぐらいの時、
はいはいはい、
でそれが2回目がでしょ、
うん、
で3回目が多分この前回の離婚、うん、前の旦那
旦那との、はい、
で多分4回目が去年のリストラが私の人生の中で、
うん、
すごいグワンって
下がった
バイオロジーが下がった時の多分いや出来事は多分そんな感じ、うん、でもこう繰り返ると、
うん、
あ確かに10年スパンぐらいだなみたいな、
うん
うん、だから本当に10年間に1回は何かはピンチが起きてて、
はいはい、
でそれに対してどういう風に対応したかで自分の人生が変わってるんだなって思う、
うん
う
ん、
でこうよくさでそうやって考えたら、
うん、
あの本当にこうピンチはチャンスって言うじゃない。でもそれ、はいはい、イコール everything happen for reason も一緒よね。
確かに
ピンチはチャンスもそうだし、うん、everything happen for reason もそうだし、う
ん、まあ、理由があるから怒って
る、理由があるから怒っていると、
うん、
でそのね、私が言う everything happen for reason のじゃあ reason って言って、だからその何事も理由があって起きてるんだよって言うじゃん、うん、はい、でもその理由っていうのはどういう定義なのかと、
うん、
っていうと、うん、ちょっとこの定義の仕方が面白くて、
はいはい、
で、何、あのね、reason is the meaning we give to the event that happened in our life、
うん、
だからこう reason は、
うん、
その人生の中で起こった出来事に対して、
うん、
自分たちが理由をつけてるんだ、うん、
はいはい、
別にこう何ていうのかな、何かこう自動的に理由が降ってくるんじゃなくて、
なんて、うん、
自分たちの行動の仕方とか、うん、対処の仕方とかそれからの考え方によって理由がつけられているんだ
と、確かに、
それに、
うん、
だからなんとなくこうあの盲目的にね、
はいはい、
あ、この出来事はきっと、うん、この失恋はね、
うん、
この失恋はきっとどこかで本当にあの自分のことを幸せにしてくれる人が待ってるんだって、うん、そのためにこの失恋があるんだっていうことだけれども、
はいはい、
でも基本的にはそのパーフェクトなパートナーを探すのは自分じゃん、
うん、はい、
誰かが探して持ってきてくれるわけじゃないじゃん、
うん、
あなたがそんな辛い失恋したから、うん、私が持ってきてあげたよ、
はいはい、
みたいな風に起こる、
うん、
Everything happen for reason じゃないのよね、
うん、はい、はい、そうです、
うん、だからそれがなんかこう分かる気がする、
うん、
なんか自分がそのクライシスとかそのピンチの出来事に、うん、自分で理由をつけていってる感じ、
うん、
あの基本的にはこう、
うん、
前に行こうと頑張っていると、
うん
うん、って思う、
はいはい、
うん、だからそのために起きているわけじゃなくて、
うん、
それが起きたから、
うん、
そういう行動を取るざるを得なくなったからこそ、はいはいはい、
うん、
理由をつけることで、
うん、
つけることでっていうか理由が後々ついたって感じ、
うん、
なんか難しいんだけれどもね、うん、ちょっとも
う解釈してるってことですよね、こうやった理由は自分がこうだったからだという解釈をつけてるというか、
うん、そうそうそうそうそうそうそう、う
ん、別にイベント的にはニュートラルではあるけれども、
そうそうそうそうそう、
それをあの良しとクライシスと見るかオプチュニティと見るかは、
うん、
自分の理由付けに
そうね
かかってるっていう感じ、
そう、ね、そういう感じよね、
うん、
だから離婚とかしてね、
うん、
やっぱりこう人生棒に振っちゃう子もいるだろうし、
はいはいはいはい、
でもこう私みたいに、
うん、
あの反対にこうそれがこう原動力になってる人もいるだろうし、う
ん
う
ん、2回目が良かったりしますからね、
うんうん、そうそう、だからどういう風にしてもこう結局はその人の捉え方、
うん
うん、にこうやっぱりこう全てが重なってるんだなと、
うん、
まあピンチはチャンスかと言われたら確かにその通り、
うん、
でもきっとこう誰かから降ってくるんじゃなくてチャンスは、
うん、
多分そのピンチをどう乗り越えるかっていうことでチャンスが降ってくる、
うん、
っていう感じ、
うん、
かな。でもね10年に1回はあると思うのよ、
はいはいはい、
なるみちゃんもあるでしょって聞いたら、なるみちゃんもあったでしょ、
ありましたありました、
まあ、まだ20何歳だからさ、
はいはい、
2回ぐらいしかないかもしれないけど、
うんうん、もう30に近いんで3回ぐらいありましたかね、
うんうんうん、そうね、確かにね、つい最近 の、
はいはい、
あの加えるとね、
加えると3回ぐらいあったかな、うんうん、うんって思いますけどね、
うん、
でもあのどうやって解釈したんですか、この最初のしのさんのピンチは。
多分最初の離婚とか、うん、うちの兄の、うん、肺がんでね亡くなってしまったこと、うん、あのこととかっていうのは、
うん、
なんかそこでこう、あ、明日って約束されてないんだなっていうのをすごい学んだよね、
うん、
だから今あるものを本当にこう自分に身につけていかないと、
うん、
結局なんかこう明日お母さん死ぬかもしれないっていうのは、
うん、
そっからすっごいあったよね、
うん、
だから離婚した後で兄が死んで、
うん、
で自分に母親しかいないってなるじゃん、
はい、
その時のもし母親が死んだらこの状態で、
うんうん、
で私まだ小学校じゃん、
確かに
そのなどうしようっていうわけわかんないすっごい怖い気持ちがあって、
うん、
だからなんか早く金稼ぎたいっていう気持ちはあったよね、
あ、はいはいはいはい、うん、 でも結構早くからあの仕事
アルバイトはしたね、
うん
うん、16? まあその時そう思ってやったわけじゃないけど、うん、いや14、中3から、
中3から
中3の時はただこう興味でやったんだけど、
はいはい、
でもこうその思いはあったよね、こう常にこうなんかこう、うん、明日はこの生活があるとは限ってないな、うん、みたいな、うん、なんか今までこう必然的にお父さんとお母さんと家とってみんないるっていう生活が普通って思ってたのがいきなり崩れたから、
うん、
あ崩れるんだこれって、うん、みたいな感じ、それがこう学びで、ま、学んだじゃん、
うん、
で2回目の、
うん、
なあいじめか
いじめ、
うん、いじめでは結局こう人とのさこの、うん、人とのっていうかなんて言うんだろうこう人に、
うん、
なんだろうなやっぱこう自分がすごい傷ついたから、
うん、
とっても、
うん、
だから反対にこう正義感が生まれた気はするよね、はなんか うん、それ以上、
はいはい、
反対にね、でそれまでは全然私普通に、
うん、
何のいじめとかもなく、
うん、
広島で和気あいあいと、
はいはい、
まあ、ちょこちょこ友達との喧嘩はあったけど、うん、普通なレベル、
うん、
で来たのがね、
うん、
ものすごい集団いじめにあった時、
うん、
だからそれが最初からいじめられてたら、
うん、
すごいトラウマになって、
はい、そうです
よね、心がボタボタになってこうすごい病気になったかもしれないけど、
うん、
根本的にも常にこう小学校5年生ぐらいまでは普通に生きてたから、
うん、
多分なんかあったんだろうね、うん、ファンダメンタルは、
はいはい、
うん、でも
保てる何かがもうそこにあったから崩れなかったけれども、
そう、多分自分が悪いわけじゃないって思えてたから、うん、はい、私が何かすごく問題があって、
うん、
いじめられてるわけじゃない、 だって広島にはこんなにたくさん友達いたもんみたいな、
うん、
最初から友達がいなかったら辛かったかもしれないけど、
確かに、
うん、最初はもうその基盤があったから、
うん、
そうは思わなかったけど、
うん、
でもそのいじめにあったことで、
うん、
なんか本当人のこう洞察、なんて言うんだろう、人の気持ちにもっとセンシティブになることができたかもしれないね、
うん、
なんかこうそれは反対に言うと、
うん、
こうもういじめられないように嫌われないようにしようっていうメカニズムかもしれないけど、
うん、はいはい、
何かこうその時に変えたんだろうね、多分こう、うん、気に入られるようにって言うとなんかちょっと語弊があるけど、
うん、なんかキーポーパーソンになった感じ、
うん、うん、もともとその性質はあったんだけど、
確かに
そうそう、でもこうなんかこうもっと相手、
うん、
手にこう受け入れられる努力を、
うん、
努力というか受け入れられるようにする、
うん、
なんかスキルを磨いたって感じ、
うん
うん、こうなんか難しいけど、
でも分かります、分かります、しのさんってそういうところすごく上手ですもんね、なんか人にパッとなんかこう受け入れてもらえるというか、うん、受け入れられるというかありますもんね、
なんだろうね、
うん、
なんかこうもっと自分がガードを下げて、
うん、
こうなんか自分から自分をこう私はこういう人間ですよっていう風に見せれば、うん、
はい、
こうなんていうのかな、
うん、
いじめられることがないというか、
うん
うん、なんかその時にはそう思ったかな、
そこでじゃあしのさんは人間関係っていうものの根本を、うん、難しさみたいなのをその時点で学んだって感じですか、いじめから、
そうだろうね、
うん、
そうだろうね、なんかいかにこの嫌われている人に私という人間を分かってもらおうかっていう努力かな、はた、簡単に言うと、
うん、
だからそれから会う高校での先輩とか先生とか、
はい、
それこそ会社の上司とか、
うん、
絶対嫌われる人はそれからも発生したのよね、
はいはい、
でもそこでじゃあこの私のことをよく思ってないこの上司にいかによく思ってもらおうかっていう、
うん、
なんかその辺のハングリー精神忘れたかもしれないね、
うん、
そこで
興味深い、
そこでね、
うん、
いいわ別にとかならないで、
はあ興味深いですね、うん、
とはあったかも、
うん、
それはそこで学んだかもね、別にそんな
すごく面白い、
頑張んなくてもいいのにね
いやいやそうですけど、ただ私とは全く真逆だなと思って面白いです
ね、真逆だよね、
私嫌われてる人人からは好かれたいって思っ、うん、私が、でもそれは多分私にはない性質だからすごく面白いです、
そうだね、なるみちゃんにはないかもしれないね、私もたまにね、それが自分で疲れるところもある、
あ、そうですか、
なんでそんなに頑張るんじゃんみたいな、
あ、はいはい、
いいじゃん、みんなはみんなね、いろんな意見があるんだからみたいな、だからこうよく例えば一シーンであるのが、私ね黙ってられないのよ、
はい、
わかる、なるみちゃんもそういうとこたまにあるけど、うん、ピーポープリーザーだから、うん、
ピーポープリーザー、
でも、うん、なんていうの、こう口数少ない人とかいるじゃない、
はい、はい、
例えば初対面であって、うん、もう会話とか途切れるの耐えられないから、ですっげえ喋っちゃうの、一生懸命一生懸命、
うん、で疲れちゃうんですよ、
疲れるのすごい
そうですよね、
しみじみ、なんでそんな疲れてるんだろうみたいな、うん、だからもう本当会社でも、うん、会社とかのなんかの飲み会とか、
うん、
そのね、後輩の子が来て、あの上の人も来るとか、うん、そういうなんかみんなでミンゴをしようとか、うん、一人で空回りしてる、一生懸命
でもさ、そういう人ですよね、
すっげえ空回りしてる、
一生懸命頑張られ
ますからね、もう飲んでないじゃん、ダメじゃん、しゃべってないじゃん、食べてるもうみたいな、
そうそう、
でも嫌いじゃないのよ、うん、嫌いじゃないんだけど、うん、たまに飲んでこんなにすごい気になるんだろうと思う、例えばなるみちゃんとかも一人で喋ってないと、
うん、
大丈夫喋ってないけど、うん、楽しいとか
言われますよね、しろさんすごくあのそうですよね、
そういうとこあるね、
うん、
多分それが多分このいじめから来てると思うんだけど、私は、
はいはいはい、人の顔を読むようになりますからね、
読むようになったね、
いじめってね、
うん、
なんかどう思ってるのかなって顔色でこうちょっと
そう感じちゃう、感じちゃう、
感じちゃうし、うん、空気読めるようになりますよね、
ものすごい読んでるね、
うんうん、
もうなんかもう本当湿度レベルで読んでる、
うん、わかります、
湿度計量の気温温度はみんなわかるでしょ、
確かに確かに、
でも湿度ってわかんないじゃん、あんまり
すごいレベルもう本当 1ミリとかで
湿度計レベル、
あーすごいすごい、うんうん、
あ、湿ってきたみたいな、
湿ってきたみたいな
湿ってきたみたいな
あー確かに確かに、しろさんそういうとこありますよね、
かな、
うん、
でもなるみちゃんもあるんだけどね、
私も多
分あり、一生懸命やるところがあるじゃん、
あります、あります、うん、
でも何が違うかっていうと、多分なるみちゃんは自らそのシチュエーションには自分を持っていかないのよ、
持っていかない、はい、
でもそうなっちゃったらやるのよ、
まさにその通りです、
うん、私は自ら持っていっちゃう、
はいはいはい、
その疲れるシチュエーションに、
はいはいはいはい、うん、そうですよね、確かに
私は救いようがないもん、
はい確かに、それは本当に自分から
行きますからね、救いようがない、
自分から荒波に飲み込まれますからね、
うん、救いようがない、
うん、私は荒波だなと思うからちょっと抜けますもんね
そうだよね、まあ、ペあのこうヒューって感じで、
はいはいはい、
サーフィンボード
とかヒューって感じで、今はもうあの狩りには行かない子とかって思うタイプですけど本当に生かされたら、まあ、仕方ないからやる、
そうなの、そうそう、できちゃうんだけどね、
はい、やろうと思えばできるけど、うん、やると疲れるからやらないタイプだけど、
そうなんだ、
千代さんはいつもその中にいるっていう、
いるね、いるね、でも楽しいからいるんだけどね、
うん、
トゥルーリーに楽しいのよ、とっても、うん、でも多分それは本当そのいじめの ことからだと思う、
うん、
きっと、
次は何でしたっけ、離婚でしたっけ、
離婚だね、
うん、
離婚は、うん、でもあの離婚は、
うん
うん、何を得たんだろうか何を得たんだろうか、でもまあ、あの、なんだろうね、こうそっからなんだろう、すごく
オーティメットクライシスでしたよね、
オーティメットだからね、オーティメットでしたよ、もう日本にいないアメリカみたいな、うん、
はいはいはい、
自分の家族はいない
いないいない、
でもやっぱあそこで、
うん、
あ、人間死ななきゃ何でもできる
んだ、あ、はいはいはいはい、うんうん、
なんかこう本当のなんだろうな、
うん
うん、なんかあれのあの経験があったから、
うん、
そっからのこうピンチは、
はい、
あのへじゃないなって思うようになったかも、まあリストラも辛かったけど、
はいはい、
あのリストラはどっちかっていうと気持ちが辛かった、
うん、
すごくこ う,
う、ね、
あどうしようこれからの生活とかそんなんじゃなくて、
うん、
気持ちが辛かったけど、
うん、
でもなんかあの経験からしたらへじゃねえなみたいな、
うんうん、
っていうのは あったかもね、
うん
うん、
それ何十代ってことですね、30代
だね、30代での多分ピンチがその離婚で、
うん、
多分40代でのピンチが多分リストラ、うん、きっとね、うん、去年のかな、うん、って思うけどね、
うんうんうん、まあ確かに、うん、それがあったからってできる時ってありますからね、それがあったから何でも乗り越えられるみたいな、
そうね、
ところはありますよね、
思うね、
うん、大きいければ大きいほど乗り越えた後、あれぐらいに比べたら、
うん、もういいやん、ね、
全然大丈夫だって思います
なんとかなるべみたいなね、
うん、本当に本当に、
うん、
人生死ななきゃ生きていけるみたいな感じ
ですね、そうそうそう、あるあるあるそうそうそう
そうですよね、う
ん、なるみちゃんはどう、
私はクライシスは、まあ、いじめの時はそうでしたね、
うん、
でも、
うんうんうん、
なんか 山形に行ったことあるんですよ。
山形、
山形になんか研修で選ばれたんですけど、うん、研修で行って、でそのグループメンバーにまあ阻害されて、うん、なんかすごく嫌われたんですよ。なんか知らない、
うん、何人ぐらい、
5人メンバーだったかな、うん、私以外では5人か、私含めて5人で、4人から嫌われて、1人とは仲良かったんですけど、まあ、
うん、
やっぱり4人が嫌ったら、1人もちょっとついていく
じゃないですか。そうだよね、そこでなんか私はとかいう強さあんまないよね、
はい、別に恨みはないんですけど、ただそれで、雪のシーズンで雪山に突き落とされたことありますよね、うん、なんかバーンって押されて、私は自分がこの雪に埋もれていく瞬間を空を見ながら、
うわー、
なんかこう
悲しい、
ね、本当に本当になんか、あ、なんか沈んでく自分みたいな、
私そんなの自分の子供だったら悲しい
、うん、だから言えなかったですよね、母に。母も最近になって言えるようになって、多分だから言ったんですけど、
うん、
だからあまりにも傷つけるなって思ったから言わなかったし、
うん、
あとまあいじめというか、3人仲良かったのの2人になんかこう疎外にされてとか、
うん、
なんか1人男の子になんかいじめられてとかはあって、うん、でも私も小学3年生の時に、
うん、
結構荒い性格だったんですよ、
うんうんうん、
もうすごい強い性格で、うんうん、一人の女の子になんかこうからかったりとかも、あんまりいい人間ではなかったから、
うん、
なんかこう
小学校3
年、ね、3年生の時に本当にガキ大将みたいなやつだったんですよ、うん、なんか男の子と一緒になんかおんぶでなんかこのレスリングするみたいなのをやってた人間で、
うん
うん、まあ、男臭かったはずなんですよね、
うん、
だからそれは正直言って、そのいじめとかがなかったら、うん、弱い人の立場っていじめられないとわからないじゃないですか。
そうだね、
うん、ちょっと悲しい思いしないと自分がやってきたことって振り返れないから、
うんうん、
自分はもう I deserved it って感じで、うんうん、あれはあるべきして怒ってたなと、
うんうん、
でそれからはなんかこうもっと気をってなんかこう周りが見れるようにしろかなったみたいになりましたし、なんかこう自分はこうでありたくないなとか、だから自分はあってよかったなと思います、そのいじめは、
うん、そうね、
きつかったですけどね、
うん、
だからアシュリーが今怒ってるのも、
うん、
もしかしたらこう弱い立場も見てた方が人間、うん、後から生きやすいじゃないですか。
そうね、う
ん、人生長いんでね、
う
ん、
そうそうそうそう、
できれば早ければ早いほど、
そうね、
気づく
のが至難はね、
はい、
苦労と至難はね、
はい、早ければ早いほど、うん、
まだまだ私も苦労してるけどね、
まあ、そうなんですけどね、うん、でもなんか 99% の人間の悩みは人間関係から来るらしいですから、
そうらしいよね、まあ、しょうがないよね、人間だからね、
人間だから、だからそこは早い方がいいなとは思うんですけど、うん、まあ、それはそこから学んだことで、
うんうん、
でも人間不信にも陥ったんで、
そうだよね、
はい、そこから人は信じなくなりました、うん私も1年で切り替えていくようになりましたね、うんうんうん、だからあんまり長い友達がそれからできなくなっちゃって、
うんうん、
っていうのが
避けてたのかな、
何ですか、
どっかでなるみちゃんはそこから、
はい、多分そうだと思います、
お友達っていうのを作ることっていうその行為に、
うんうん、でそれだけですね、アッシュがなってほしくないのは、私みたいになんかこう避けてきてほしくないなと思いますね、
うんうんうんうん、
なんかぶつかるとか嫌われるとかはめんどくさいから、
うん、
嫌われるのは一緒にいすぎるんだと思ったんですよ、
うんうんうんうん、
普通に過ごしてればそこまで知らなければ、
うんうんうん、
その人の悪いところも見えないから、
そうね、
はい、
う
ん
う
ん、でそこからちょっと人に壁を作るようにはなりましたね、その小さい頃から、
うんうん、
もう少し体当たりで人と仲良くなっていくタイプでしたけど、
うんうん、
そこから少し変わって、
うん、
結構ガードは固くなりましたね、
うん、
で2回目があれじゃないですか、留学した時に、
うんうんうん、
最初のホームステイ先が、
ね、まあ、ボロボロだったもんね、
ボロボロだったんで、うん、あの時はでもなんかこう夢と希望しかなかったと思ったんです、アメリカは、
うんうんうん、
どんなことがあっても
夢と希望
しかない国だと思ってたから、うん、まあ、ハイスクールミュージカルみたいな国だと思ってたんで、
そうね、
うん、で特に親以外は信じられない人間だったんで、
うん、
でもそれって無理やりアメリカに来ると誰かを頼らないといけないじゃないですか、
ね、
一人で来るから、
うん、
だからそこで自分自身で生きていかないといけないっていうのと、うん、人はなんかこうの頼り方っていうのを学びましたね、うまく、
うんうん、
このホストファミリーがダメだから学校の先生に頼るとか、
うん、
友達に頼るとか、うん、なんかこう 生き方みたいなのを、うんうんうん、あの学んだというか、そこはでも努力してもうまくいかなかったですよ、あの家は、
うん
そうね、どんなに努力しても、うんうんうん、自分がの考え方が間違ってるから彼らは自分を受け入れてくれないんだって思ったんですけど、うん、どう努力してもダメだったんで、
うんうん
う
ん、
どう努力してもダメな人がいるんだなと思いましたね。
いるよね、
頑張ってもダメな人っているじゃないですか、
いるいるいる、
仕方がないな、
それも縁がないね、
縁がない、うんそこでもそれがあったから後のアメリカは大丈夫でしたね、
うん、あそうだね、最初からそれだった
から、
ね、
最初がもうあまりにもひどかったんで
最初からそれだもんね、
だからアメリカの闇みたいなのを知って、でもそれからは楽になりましたけどね、
やっぱ底辺を知るとね、
底
辺を知った女は強いね
そうそうそう、もう這い上がるしかないですから
ね、底辺はもう、 もうそっから下がないです
からないですから、上がるしかないんで
下にそのままいるか上に行くしかないからね、
そうですそうです、もうもうその以上下には行けなかった、
下にはもう行けないそっからね、掘って下に行く人もいるかもしれないけど、
いるかもしれない、いるかもしれないけど私はもうそこが一番もう底辺中の底辺で叩き潰されたんで、そこからは上がっていきましたけど、そこから全部あることはあそこに比べても悪くないなと思いました。
うん、なんかさ、神様は、なんかその人が対応できうるだけの試練しか与えないって言われてるらしいの、だからあのこう試練を受けた時に、こうなるみちゃんの試練も、なるみちゃんは乗り越えられる内容の試練だから、それがなるみちゃんに起きてたみたいな、
確かに、でもあれがないと多分私大学に行ってないと思うんで、やっぱ悔しいっていう思いが強かったんですよね、何もできなかったっていう思いが強かったから、あの今見返してやるみたいな感じの強い意志があっての今なんで、それはすごくあの反動になってくれてよかったなと思いますけどね、
そうだよね、
はい、そんな感じですかね、
そうだよね、だからやっぱりこう、まあね、ピンチなんてね、できれば経験なんてしたくないかもしれないけど、皆さん10年間に1回は必ずピンチがあるものらしいので、人の人生たるもの、ね、その時にはこう、こうなんだろう、本当にこうこれはチャンスなんだなと思うしかないね、
本当に、
簡単には思えないけどね、
はい、でも自分からこう来るピンチなんて自分の考え方で変わるじゃないですか、でもやっぱり一番大変なのってしのさんが経験したようなお兄さんが亡くなるとか、自分の娘が辛い思いするとかって、
そうなんだよ、ね、
コントロールできないから、
コントロールできないのよ、
多分こあの何回もピンチ繰り返してると自分のことはなんとかマネージできるじゃないですか、
そうなのよ、
切り替えよう切り替えようみたいな感じできるけど、他人のことなんかこのほど辛いことはないなと思いますよ、他人というかこう自分以外の、
そうね、自分でコントロールできないからね、
はい、多分どんどん苦しいだろうなと思いますけど、
それはそう思うな私も、
自分に起こるピンチはなんとか考え方次第ではチャンスにできますからね、
ね、だからこうなんかね、やっぱりこうそのアシュリーにこんなことを言ってもね、
はい、
分かってくれないと思うんだけど、まだ若いから、
若いから、
ピンチはチャンスだよとか言っても、何言ってるのマミーになっちゃうから、分からないと思うけど、まあでもなんつうのかな、そういうふうにこう親がこう長い目で見て、長い目で見れる意見を言える親の存在とか、まあ、周りの存在っていうのが、こう目の前がもう真っ暗になっちゃってる人には一番重要だと思うよね、
確かに、
そうだから私が昔ポッドキャストでも喋ったけど、レストランであの3人の子供を連れてもういっぱいいっぱいになって、はいはい、もう飯なんか食べに来るんじゃなかった、外食症も、ね、赤ちゃんだし、アシュリーも2歳だし、エリカもまだ7歳だし、みたいな、うわーってテンパってる時にね、あのそばに見てた白人のおばあちゃんがポンポンって肩叩いて、大丈夫よ、そのうちね、温かいスープが温かいうちに、ね、冷たいアイスは冷たいうちに食べれるわよあなたって言われた時に、やっぱほらね、外からそのことを経験して、でも今すごくそれがなんで経験したか分かってる人から見たら、もう大丈夫そんなちっちゃいことって思うじゃん結構そうやって言ってくれると、あ、ちっちゃいことなのかってなんか思うじゃん、 だからなんか大事だよね、うん、そういうなんかこう人生の先輩っていうのは。
そうですね、うん、確かに うん、それを言った粋なあのストレンジャーさんが素晴らしい人でしたね。
ね、多分見てたんだよ、うん、哀れにも思って、うん、あらあらみたいな、
大変だって、
うん、あのお母さんいっぱいいっぱい、うん、いっぱいいっぱいみたいな、
そうやって粋なことが言えるような人間になりたいですね
本当だね、うん、本当だね、確かにね、は
い、
うん、
っていう感じでしたかね、
はい、はい、皆さんのピンチストーリーがあれば、
はい、
ぜひ共有ください、
お願いします。それがチャンスになったストーリーがあったら、
そうだね、
はい、うん、あの共有していただけたらと思います、
はい、
があの質問に行きたいと思います。
はい、
はい、あ、成美さん、成美さん、こんにちはということで、
はい、
あの質問なんですが、
はい、
あ、私は海外留学の経験があるので英語を話せ惹かれる男性は大概外国人の方ですと、
はい、
あ、最近は恋愛はアメリカ人の彼と2年ほど付き合い、遠距離が原因で別れました、
うん、
それからしばらく彼を引きずり、なかなか次の恋愛に行けず数年が経ち、数年前にようやくムーブオンできましたが、これといって惹かれる男性には出会えず早6年、うん、気づけば30代後半でいよいよと本気で焦ってきましたと。もともとストライクゾーンが狭く、この人だと思える人に出会えるのはオリンピック並みの確率の私4年に一度の奇跡的な苦笑い、うん、そんな中コロナが起こりますます厳しくなった今日この頃ですが、 SNS 的なもので知り合った方で今実は気になる人がいます。しかも1年ほど前からその SNS はマッチングアプリではなく言語学習アプリなので、彼が彼女持ちなのか結婚しているかどうかは全く分かりません、
うん、
彼とは私のポストにいいねやコメントをしてくれるだけでなく、去年はダイレクトメッセージのやり取りもしました。最後私の質問に対して返事がなく途中で終わってしまって、その後私の記事に無反応になり、それまでのコンスタントに自分のページを更新していた彼でしたが、去年の秋から年末頃パタリと更新が途絶え、きっと彼女ができたんだなと思っていました、
うんうんう
ん、そんな彼が最近またアクティブに更新を始め、私の記事にまたいいねやコメントもくれるようになりました。彼にはもちろん一度も会ったことも声を聞いたこともないのですが、うん、なぜか彼を見つけた時から彼に対して強いコネクションを感じ、言葉では説明できませんが感覚で生きるタイプの人間です。私の中の第六感が受け取る何かを感じ、それ以降彼のことがずっと気になり会いたいなと思い続けています、
うん、
先ほど申しましたが人に惹かれることが滅多にない私なので、絶対にこのチャンスを逃したくない、うん、ぜひともこの自分の直感をこの目で確かめたいと思っているんですが、やっと見つけたもの中で簡単にこの機会を失いたくなく、どうしても勇気が出ずにいます、
うん、
私もゼロが100かの女、白か黒かはっきりつけたいタイプ、かっこしのさん分かりますよね、かっこ笑い。気になることはトライせずにやめることはできず、うん、Nothing to lose のアティチュードなのですが、いかんせん6年ぶりのもんで、もや恋愛の仕方もすっかり忘れて戦力ゼロ、しばらくフリーに立った土俵にもうどうしたらいいのかわからなくなって忘れて仕方がありません、
うん、
昔は好きになった人を落とせる自信があったのにな、今は気づくのが怖くて仕方ありません、涙。
あら、年かしら、
はい、うん、ちなみに彼の投稿を見ている限りアート好きであること、ピクニックや外が好きでアクティブなところがまあ似ているなと思いますということで、うん、私はもともと自分から誘うタイプではない人間ですが、何かしなければと思っております、
うん、誘うしかないよね、もうね、
誘うしかないですね。
もうここまでなんかほらね、なかなか惹かれることもそんなに少ないんでしょ。
はい、ないみたい
です。でも惹かれてるんでしょ今、ね、
はい、オリンピックに
オリンピック並みなんでしょ。
はい、波に起こらないことらしいです。うん、誘うしかない。
でも誘うしかないよね、う
ん。どこに住んでらっしゃるとかも分かんないのかな。
そうだね、SNS 上だからね、そんな語学ね。
はい、
語学アプリでしょ。
語学アプリです、
ね、
うん、
じゃあどこに住んでるとかぐらいは分かるのかな、
うん、
きっと
この状況だとどうやって誘ったらいいですかと、重くならずに誘い軽い誘い方は何かありますか。
語学アプリでしょ、
うん、
じゃあもうあれか、日本、あ、そっか、英語を学ぶのをヘルプしてくれてるのかな、うん、
多分そうだと思います、ね、
もし例えば、
うん、
ほら日本語を勉強してるのをヘルプしてくれてるんだったら、
うん、
日本語で、
うん、
ね、次デートしないって書いて、
うん、
これ訳してごらんって言ったら、
粋、うん、ですね、粋ですね、粋
かどうかは分かんないけど、粋、
うん
うん、かどうかは分かんないけど、うん、
じゃあキザですねって感じかな、
うんうんうん、でもこう、うん、もうストレートフォーワードに言ったら、
本当に
うん、いいと思うよ、一番。
もうちゃん、もうあの片思いする時間があったら、あの進むっていうのが本当に大事だなって思ったんです、私は。
でもそう、片思いしてる時も楽しい
よ。まあ、楽しいです、楽しいですよ。でもね、この多分ね、私この Tinder を経験したから思うんですけど、うん、あのもうこの人が多分次ってムーブオンしないともったいないんですよ、時間が。
もう早かったもんね、なるみちゃんね、
はいはいはいはい、
もうつながったら、で、いつ会う？
そうそうそうそう、で、その人がダメ、1日で1回のデートでごめんなさいって言って次にはまた行くっていう感じだったんで、
うん、
もうぜひ時間を有効、自分のためだと思ってね、
うん、そうそうそうそう、は
い、自分のためだと思って、もう本当にストレートフォワードに会えませんかって言ったらいいと思います、
うんうん、確かにね、
うん、やっぱ会ってみないとケミストリーもわからないですから。
そうそうそうそう、うん、会える距離にいたらいい
けど、ね、いたら、そうですね、フェイスタイムとかでもできるはずなんですけど、うん、やっぱ会わないとね、うん、ちゃんと見て話さないと、
うん、
ケミストリーが分からないんですよね。
ケミストリーってそんなにこんなになんかこう何こんな感じなの、ケミストリーって、はいはい、ケミストリーってこういう感じじゃなくて、
はい、
ふわふわふわふわって感じ。
いや違います、違います。ケミストリーって目と目の間で第三、三つの目で見るものなんで、
この眉間で見るんだ、
はい、眉間でピリッと来るか来ないかですから、うもうそれがないといけないんですよ、ケミストリーがないと人間は。っていうことで、
じゃあ皆さん、これからデートをするときには、うん、初めて会ったときにまずこのスタイルでお願いします。このスタイルで。あなたは私とケミストリー
が合うか合うかっていう感じで、はい、
電波をね、電波をちゃんとこうやって、
はい、
拾って
拾ってください。で本当にまあ、気持ち的にはね、でどうしようと思うかもしれないですけど、
うん、
一回誘ってみて。
でもドキドキするよね、その時ね、うん、なんかさ、センドボタンとか押すのさ、めっちゃ悩むよね、
はい、
もうなんかセンド押して電話投げるみたいなさ、
はいはいはいはいはいはいはい、そうです
よね、送っちゃったみたいなさ、
うん
うん、あるある、
うん、
うわ、
はい、
まあ、でもそれもね、そういうドキドキの経験ができるのは羨ましいですけどね、私から見たらね。
そうですね、確かに、
うんうん、
はい、このね、ある人と特定しちゃったらもうないですから
ね。そうね、でもやっぱみんなないものねだりだからね、
はい、
そういう安定した生活が羨ましいなって、これぐらいの年齢の方は思うのかもしれないけど、うんうん、どうなんだろうね、もし会いましょうって言って、会いましょうって会える距離か分かんないけど、
うんうん、
でも関係が先に進んだら、
はい
はい、ぜひご連絡くださいませ。
ぜひよろしくお願いします。大丈夫です、
うん、
本当に nothing to lose です。
そうなのよね、うん、時間がもったいないっていうのは確かにあるね、
はい、
結局はいつかは誰かが言わないと、
うん、そうなんですよ
ね、次に進めないからね、
うんうん、もしかしたら彼も待ってるかもしれないし、
うん、
待ってないかもしれない、
待ってないかもしれないし、
はい、でもそれはそれでいいっていう感じで進んでいただけたらなと思います、
うん、
はい、タイムズマニーなんでね、
本当です、
よろしくお願いします、
はい、
頑張ってください、
はい、
では今日はここで終わりたいと思います、
はい
はい、シロさんのライブについて知りたい方はシロフィリップスでインスタグラム調べてみてください、
はい、
オンラインサロンの方も盛り上がっておりますので、ちょこちょこまあ何ですか、
インスタグラム
でやっぱつぶやきとかも見たりして、あんな感じやってるんだなっていう情報が見れると思うので、
はい、
ドクアメのインスタグラム、ドクアメアンダースコアオフィシャルも調べてみてください、
はい、
はい、はい、終わります。
ないんかい。
ないんです、ないんです。あ、質問感想等がありましたら、なるみしきあと gmail.com、 なるみしきあと gmail.com までどしどしよろしくお願いします。
はい、
終わります。
はい、
Thank you so much for listening. I hope you're having a wonderful day. Please follow us on the podcast, we'll see you all in our next podcast. Bye.